ちなみに北川さん、今回 の、 あの東日本大震災でもあのボランティアに、そのねジャズストリートの直前で忙しい中にもかかわらず現地に行かれたと聞きましたけれども、
まああのなんていうかな、まあ仲間がねみんな行ったり来たりしてたので、その状況であのどうしてもねなんかやっぱりこうね心動かされますよね。やっぱりまあ僕もちょっと仕事休んで、もうイベント前の何かの時にとかって言われましたけど、まあ行ってみて本当になんかね、あの泥出ししたりとか、まあ、家屋のなんかあれ解体のお手伝いしたりとかしてたら、やっぱこういうのはね、あのみんなしなきゃいけないなと思いましたしね。
うん、そもそもね北川さん16年前 の、 あの阪神淡路大震災の時に、まあ現地現場に駆けつけて一生懸命その家の家屋の解体つったり、まあそれがある意味まあ原点みたいなところも北川さんにとってあるんですよね。
そうですね。なんか、でもまあやっぱり行くとね、本当にまあ人やっぱ同じ人間ですからね、そういう気持ちにもなるしね。まあ、阪神の時はもうこんなことは一生のうちにもう1回しかないやろうと思って、思ってましたけどね。戦争にあったみたいなもんでしょ、うん、でまたそこで亡くなられた人とか、そこで本当困ってる人なんてものすごいたくさんおられるわけですよね。
はい、
やっぱりこうちょっとでも何かできひんかなと思って、何でも多分やることあるんでね。でそう思って阪神でも自分の中ではもう封印してたみたいなもんなんだけど、それがちょっと今回ね、まあ、津波も本当ひどいしね。
私も今回、まあ、陸前高田市とか、南三陸町とか、もう本当に町全体が壊滅したところ、まあ、つぶさに見させていただいたんですけれども、もう本当言葉を失いますね。
そうですね。まあでもなんていうかな、東北全部がねもう本当にぐちゃぐちゃになってるわけじゃないしね、うん、もうその海の、まあ、そこでね大変なところになってるところはごく一部ですから、だからなんとか集中してね、そこをみんなで盛り立て助けてね、で早くこうそうやって次の段階に行ってほしいなとか思いますけど、
今回私も現地に行って漁師さんといろいろ話をさせてもらったんですけども、うん、もう漁師さんたちはもうとにかく早く海に出させてくれと、
うん、
港瓦礫を撤去してもらって、うん、船をもらえたらもう海にどんどん出ていって、うん、それで海の魚が俺たち待ってるんやっていう、うん、そういう思いを強く訴えてらっしゃってですね、
うん、
だからこう、まあ、これだけの困難、まあ、家族をね失ったり家も流されたりしていても、うん、まあ、前を向いて、うん、次の復興の段階に進んでいきたいという強い思いは感じましたね、
うん、
はい、
そうですね。で、まあ、ボランティアの人もね、なんかまあゴールデンウィークの時も本当に多く来てたみたいだし、
ね、
ただまあなんか少なくなっていく中で仕事の、ね、じゃあもう綺麗になってるかといったらまだまだそうじゃないみたいなんで、
すごい量の瓦礫が ね、 ね、まだまだありますし、
だからもうできるだけたくさんの人がそうやって協力して、ね、早くやっちゃえば、
うん、
次行けると思うんでね。
あるお宅に行った時にそのお宅の窓際で、泥だらけのアルバムが干してあったんですよね、
うん、
でこれあ見つかったんですかっていうふうに聞いたら、流されたところにきちんと綺麗に置いててくれたんだそうなんです、うん、そのアルバム、
はい、
そのボランティアの方々がアルバムとか見つけては見えやすいところにこう置いて、うん、まあ探しに来た人が見つけやすいように多分してくれてたんだと思うんですよね、うん、そういうボランティアの方々の、ね、一つ一つの行動思いというのは、
ね、
被災地の方々にすごく勇気を与えている。
何でもねできることあると思うんですよね、
はい、
だからみんながみんな泥出ししなくてもいいんですよ。そういう写真でねなんか本当に流されたアルバムがあってなんとなく見たらどこの家の人か分かるような ね、
ね
ってあるから、それがなんか綺麗にね洗ったりとかしてきれいに乾かしてしてる人たちもねボランティアでいて、ああいうのもでも本当に役に立つと思うし、気持ちがねみんなその現地の人もやっぱり僕らが行ってなんか一緒にやってるとすごくなんかこう話をされるし、そういうちょっとしたことでも役に立つんじゃないかなと思うんですよね。
南三陸町に山梨から来ている30代 の、 男の人、まあ、ボランティアで行ってる人に会ったんですけど、その人の周りにいるその、まあ、町の方々はもう彼に勇気を与えてもらったって言って、うん、ものすごく喜んでましたね、
うん、
持ち込んでもう絶望のどん底にある中でわざわざ山梨から来て、
うん、
その町の復興のために、
うん、
頑張ろうっていうその姿に町の人たちも勇気をもらって次に向かって歩んでいこうというふうに思ったって言って、うん、言ってらっしゃいましたね。
被災していない地域の人たち、まだ元気な人たちからこう元気をもらうって っていうのあると思うんですけれども、でもなかなか、まあ、私もそうなんですけれども、関西でまあ仕事があったりとか、うん、生活があったりとか、うん、なのでもう被災地に行きたい、ボランティアしたいっていう気持ちがあっても、うん、なかなか行動に移せない人も多いと思うんですよね。そういうジャズストリートもそうですけど、うん、こう思ったらこうすぐ行動するタイプなんですか？
僕ね、結構
すごいですよね、行動力が。
行動力すごいですよ。
いやいやいや、みんなにね、アホかって怒られましたけど、だけど、まあまあ、そこを行って自分で経験して、それをまた人に伝えるのも役目じゃないかな。みんながみんななかなか行けないですしね。だから、まあ、たまたま僕はそういうね、大し流行ってない喫茶店ですから、いなくてもね。
いやそんなことです。
いない方がなんか、
いつもお客さんいっぱいです
。いやい
や、いやそんなんでね、まあ、行けることがね。
本当に北川さん行動力がすごくて、まあ、ジャズストリートもそうなんですけれども、それ以外もね、高槻の町のため、あるいは、まあ、いらっしゃる地域の商店街のためにも本当にいろんな取り組みをされていて、例えば違法駐輪、自転車がたくさんあるのを町の人たちが困っていると、これなんとかしなければいけないという、はい、すぐ行動をして、その駐輪場の整備をしたりとか、本当にいろんなことされてますよね。
もう聞こえはいいですけど ね、これもやる人がいないんですよね。もうみんなそれ年寄りにやれっていうのもあれやしね、やっぱり気づいたらやっぱり誰もいなかったら自分がやりますよね。だからもうね、皆さんもそうじゃないですか。なんか
いやでもなかなか思ってても、
ね、言うは安く、ね、行うは形で、本当になかなか本当に行動するっていうのは難しいことだと思いますよ。
いや
ありがとうございます。
なんかこれからの構想というか、これからこういうことやっていきたいなとかって、
いや、
どういうこと考えてらっしゃるんですか？
いろんなね、なんていうんですかね、もうジャズストリートももう3代4代目になりますから、やってる、まあ、代表というかチェアマンというかね。で、次から次からこうみんな出てくるんですよね。でだから商店街なんかでもそうですけど、今はまあ僕も理事長ですけど、今期で辞めて次にまたバトンタッチするんですよね。でなかなかないでしょ、どこ行っても理事長ってずっとやってるでしょ。
そうですね、うん、そういうイメージありますね。
ね、でも何十年もやっとって、でもその人、ほとんどのうちの商店街の周りの商店街ってみんなね、後継者がいないって言うんですよ。全然いるんですよね、うん、若いのいっぱいいますしね。ただそれはまあ経験がなかったりとかするけども、でもやっぱりやる気を持ってやる人っていうのはいっぱいいるわけですよ。僕もだからやる気があるからもうやりますって言うたけど、そういう形で、まあ、なんか町に取り組んでいくことで、やっぱり若いみんなの力っていうのは絶対に必要なんですよね。そんなおじいちゃんがね、こんなんやったら若いやつ喜ぶで、フーフーフー言って、そんなイベントあんま思わないんですよね。ね、やっぱり若いやつは若いやつなりに、なんかこんなことしようとか、町を、俺たちの町っていう気持ちをやっぱり持てるようなことを、やっぱり自らがやることが大事だと思って、まあ、みんなと町づくり会社作ったりとか、学生の支援をしたりとかですね、まあ、いろんなことを、まあ、やってですね、まあ、それで僕らは町に喫茶店なんていうのは町の人が潤ってないと、ね、お茶なんか飲みに来てくれないでしょ。だからそういう形でまた僕らのところにも商売がまた良くなるようにと思って、みんなで頑張りましょうっていうふうにねやってるんですけど、どこも言えますよ、ね、うん、どの町も多分きっとそれはね、
そうですね。だから確かにこう経験がなくて、まあ、全部任せるのは不安もあるかもしれないけど、うん、そういう若い方々を信頼して信用して、うん、そのどんどんこうアイデアを出せるような環境を作って、
う
ん、そうですよね、全部やらせてみるっていうのは大事ですよね。
まあもうね、失敗ばっかりなんですよ。もう僕なんかもう1勝9敗ですからね、うん、ほとんどジャズストリートはね、まあ、うまくいったけど後のこと全然ダメとかね、うん、いっぱいあるんですよね。でもそれでも、まあ、何かみんなの気持ちがね、うん、前向きになったりとか、決してまあこれはまあ諦めずに何かやってたらきっと良くなるよみたいなのができ
たらね、失敗を恐れずね、チャレンジしていくことが大事ですよね。
そうですね、だからまあなんか、まあ、これから高槻なんかはね、非常に皆さん知ってますか、高槻の街って。来たことないでしょ。
ありますはい、ありますし、ジャズストリートも行きたいなと思いながら、はい、もまだ行ったことがなくて、もうすごい、ね、その自分を後悔してますもん。
来年ぜひね、
はい、すごいですよ、
ぜひ行かせてください。、
ね、でも普段ね、高槻本当あれなんですよね、外から人が来ない街なんですよね。でもまあ、自分でね、自画自賛したらあかんんですけど、すごくいい街なんですよ。皆さん来たらほとんどの人びっくりしてはるんですよね、うん、で面白いお店もいい店もいっぱいあるしね、まあ、そうやって住みに来られる方も知ったらねおられるし、だからぜひね、みんなに来てもらってですね、 これからもう100万都市を目指してですね、
そうですね
頑張っていきたいなとか思いますけどね、
はい、
もういろんなお話が伺えて、もう高槻にも今からでも行きたくなっちゃいましたけれども
住みやすい街ですよ ね、
そうですね、
高槻、あの医療サービスも非常に充実してますし、す、ね、子育てもしやすい環境にありますし、
もう西のね吉祥寺と言っていただいても
過言ではない、吉祥寺以上だと思いますよね
いや、今日は本当にたくさんのお話ありがとうございました。いえいえ、
これからもね、ぜひあの、はい、高槻を盛り上げていけ、いただいて、そしてまあ私もね、はい、あの全面的にあの一緒に協力しながらやっていければと思いますんで、今後ともどうぞよろしくお願いいたします、
は
い、
石川さんも頑張ってね。
はい、頑張りますこれからもよろしくお願いします、
はい、
今日は高槻ジャズストリートを立ち上げられました北川純一郎さんにお越しいただきました。
どうも
ありがとうございました。
ありがとうございました。